ことの後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨み、こう仰せられた。アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい。本日の、メッセージは、恐れるなです。
続けて雨がついています。雨の日になりますと、お年寄りの方がおいでなれるかなと思ったりですね、特に足腰の弱い方がおいでなれるかなと大変心配をしますけれども、その中で、また元気においでになっていらっしゃることも思いまして大変嬉しく思っています。さて今日は恐れるなという題をつけました。まあ、現代人の、ね、心を蝕むものの一つに恐れというものは強いと思うんですね。さまざまな恐れがありますね。多くの人はやっぱり健康に関する重い病気にかかってしまうんじゃないか、その延長線はやはり死という、それは恐れだと思うんですね。また将来のことが光が見えなくて仕事やっていけるだろうか、潰れるんじゃないか、私など父親が倒産した経験があるので、事業されている方は大丈夫かなって、やっぱりどっかで教会に個人業者の方たくさんいらっしゃいますからね、だから大変心配をしますね。だからサラリーマンは安心しているという意味ではないですよ、そういう意味ではないんだけども、やはりこういう時代は大変だと思いますね。そういう恐れもあると思いますね。また人の顔色を恐れるというか、そういうことが大変気になっている、そういう方もおられると思いますね。考えてみればいろんな恐れが次々とやってくるわけです。で、恐れというのはある人が言いましたけれども、実際の問題以上にその問題が大きく見えて一歩も動けなくなってしまう状態だと、こう言いましたが、まさにそうだなとこう思います。信仰の父と呼ばれたアブラハム、そのアブラハムが恐れに捕らえられたんですね。一体どのような恐れであったのか、また神様はその恐れに対してどうお取り扱いくださるのか、現代生きる私たちともこう重ね合わせて、御言葉を聞きたいと思います。では一言お祈りしてご用意しますので、お祈りしてを保ってください。恵み深い天の父神様、あなたの尊い皆を賛美いたします。このような雨の中にありますが、それぞれのところから共に集まりまして、この大地礼拝へと導かれてありがとうございます。創世記から今アブラハムの生涯についてあなたのメッセージを今聞こうとしています。どうぞ主がお一人お一人に語りかけてくださり、力づけられていくことができますよ。語りのしもべをお聞きになる方々お一人お一人に豊かな導きがありますように、尊いイエス様の皆を通して祈ります。アメン。さて最初にアブラハムの恐れとはどんなものであったかということをお話をしていく必要があるんですが、ここには何も書いてない。でも15章の一節に神様が言われた言葉が出てきます。アブラムよ恐れるなと。この言葉からだけでもアブラハムが恐れていた現実があるということはわかりますね。アブラハムが恐れていなかったら恐れるなという必要はないんですから。ですからアブラハムは恐れていたわけです。じゃあ何を恐れていたのかというと、15章の一節がその内容を少し表すわけです。これらの出来事の後と書いてある。でここ読んだらもちろんわからないわけですが、これは14章になりますと、実はアブラハムとロトが別れた後、どんなことが起こったかということが書いてあるんですね。恩知らずで強欲なロトが、一番良い牧草地をおじさんを差し置いて選んで、さっさと別れていったお話は以前にしましたね。 ソドムとゴモラの町に住み着いたロトたち、その後どういうことが起こったかというと、戦争に巻き込まれるんですね、ロトが。そして自分の財産、家族ともども、その敵に、略奪を受けて捕らえられてしまうんですよ。ロトが犯人であるということではなくて、戦争に巻き込まれて何もかも失ってしまうということが起こってくるんですね。それを聞いたアブラハムはどういう行動を取ったかというと、ちょっと見てみましょうか。14章を開けていただけますか。14章を開けてみますと、アブラハムがした行為が出てくるんですね。14章の14節。アブラムは自分の親類の者がトリコになったことを聞き、彼の家で生まれたしもべども318人を召集してダンまで追跡した。夜になって彼と奴隷たちは彼らに向かって展開し、彼らを打ち破り、ダマスコの北にあるホバまで彼らを追跡した。そして彼は全ての財産を取り戻し、また親類の者ロトとその財産、それにまた女たちや人々をも取り戻したと書いてある。つまり救出をしたんです。救出したのは良かったけれども、それによって逆襲がやってくるんじゃないかという敵側からの恐れが出てきたんですね。これが内容なんですよ。本当はしなくても良かったかわからない、あの知らずのロドなんですから、勝手な生活をしていけばいい、ほらそんな戦争に巻き込まれてとあるものだったら思うかもわからない。しかしアブラハムはそういう行動を取らなかったんです。いち早く318人のしもべ、相当な事業を展開していたわけですが、そのしもべを一つ心で、さあ甥っ子のロドが捕らえられた、救出に行くぞと言って連れて行ったんです。そして見事に打ち破って解放してくれた。そういう素晴らしい行為出たんですよ。それが元で敵側からの逆襲があるんではないかということなんですね。それが15章の一節のこれらの出来事の後、アブラハムを恐れなという内容であったんですね。恐れにも、例えば悪いことをして恐れる場合があると思います。捕まるんじゃないかとか。しかし、もう一つのところは、良いことをして恐れを抱くというか、恨まれるというか、そういうことが出てきますね。例えば、聖書には結構出てくるんですけども、例えばダニエル。ダニエルという人は大変素晴らしい人でありましたが、良いことのゆえに妬まれているんですね。善を行っているがゆえに妬まれ、憎まれ、陥れられる。ライオンにの獅子の穴に投げ込まれるとか、炎の中に投げ込まれるとか、そういうことを買ってしまうんです。あるいは我々のイエス様、善しか行われなかったけれども、その善のゆえに敵たちからは妬まれ、憎まれ、挙句の果ては十字架にかかれたわけでしょう。そう考えてくると、アブラハムはしなくてもよかったかもわからないけれども、老いのその姿を思うときに、やっぱり哀れと思うんでしょうか。バカなあの老いっ子、暴力な老いっ子、能力はあるけれども、苦手なロト、ざまあ見ろではなかったんですね。助けに行かないといけないっていうか、そういう思いに駆られて行動を開始したんです。そして見事に救出したんです。13章、14章を読んでいけばわかるんですけども、5人の王の同盟軍が、ケダラ・ラオメルという人に敵対したんです。ところが敗北を受けたんです。そしてこの5人の同盟軍の町の中にソドムとゴモラがあって、ロトはそこに巻き込まれていったんです。
5人の王でさえやっつけられなかったガオメルという権力者にアブラハムが攻撃を仕掛けて奪い返していったんですよ。特別の神の力があったとしか思えない。そう思うとアブラハムの行為がいかに勇敢なものであったかということも思わされるけれども、あの戦いの場最中というのはね、必死でやってますから、あのそういう感情は湧いてこないです。終わりますとガタガタガタッとなるときがあるでしょ。余裕なとこ通ってきたなみたいな、それなんですよ。そしたら今度は毎日毎日が恐れが出てきたんです。いつかケドル・ラオネルがやってくるんじゃないかとか、逆襲で今度はとんでもないことになってしまうんじゃないかとか、そういう恐れがこうバクバクさせてしまう。皆さんも例えば誰かと関わった、それは大げさで言えば愛かもわからない、真実な意味かもわからない、その人を助けることによってあなたが恨まれたり攻撃を受けたりするということがありましたか？アブラハムはそういう恐れを感じたんですね。ちょっと聖書を開けてみたいと思いますが、もしもそういう方がいたらここに戻ってまいりますけれども、ペテロ第1の手紙、新約聖書のペテロ第1の手紙の2章の20節と21節、第3版は455ページですね。第2版は417ページか418ページになるでしょうか。第1ペテロの2章の20節と21節、罪を犯したために打ち叩かれて、それを耐え忍んだからといって何の誉れになるでしょう。けれども善を行っていて苦しみを受け、それを耐え忍ぶとしたら、それは神に喜ばれることです。あなた方が召されたのは実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残されました。もしも皆さんの中でする必要はなかったかもわからないけれども、助けるために関わっていったことを通して恨まれたり憎まれたり攻撃を受けたりするときに、がっかりしないでいただきたいと思うんです。それは善のために苦しみを受けるということは、それは神に喜ばれることだ。先ほどの創世記の言葉の中に、あなたの報いは非常に大きいと言われました。神様はそういう行為というものを深く心に留めていらっしゃいます。天の御国に帰った時にもそれをちゃんと覚えて報いを与えてください。アブラハムはそのような恐れを感じたということです。しかし、まあ、かっこいい恐れですよね、これは。で、第二に見たいことは、恐れの根源というものについてもちょっと触れておきたいと思うんですよね。まあ、こんなアブラハムのような人を助けのために、周りから、ね、恨まれて恐れを感じるということももちろんあったかもわかりませんけれども、そうとばっかり言えない。いや、むしろ私の場合はもっともっと身近で、もっともっと自己中心的で、もっともっとこう自分の小ささを考えさせられてしまう、そういう恐れだ。どんな恐れも、アブラハムの場合もそうですけども、その恐れの奥をどんどんどんどんこう探っていくとですね、何にぶつかってくるかというと、根源的にですね、自分を守るのはたった一人、この私いないという心細さ、一人ぼっちである不安なんですよね。恐れというものの根源は、もちろん家族もいるかもわからない、もちろん友人もいるかもわからないけれども、最終的ギリギリのところで自分を守るのは自分しかいないという心細さ、それが恐れの根源的な不安なんですよね。自分で何とかやっていけると思えるときは、そんなに恐れはないです。し かし、ひとたび自分で守りきれないことが分かってくると、たまらない恐れが生じてくるんですね。そんな時に、力に満ちた愛の神がこうおっしゃるんですね。何とおっしゃいましたか、創世記の15章の一節で。アブラムよ、名指しです。アブラムに語られた言葉の中で、あなたはとかいう言い方はありますが、名前をちゃんと呼んで、アブラムよと呼ばれたのはこの箇所が最初です。アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾であると。つまり、ケドル・ラオメルの攻撃の盾になる。いろんな人たちの恐れの盾になる。私はあなたの盾だとおっしゃったんです。いかなるものも攻撃し尽くせない頑丈な大盾。それを神はアブラハムに語られたんですね。神を信ずるとはどういうことか、いろんな表現があると思いますけれども、恐れの時に私のガードとして守ってくれる大きな盾、攻撃の刃から炎の矢から守ってくれるところの盾になってくださる。第二次世界大戦中にヒットラーの軍隊はヨーロッパを制覇するという勢いがある時ありました。実際にあったお話をするんですけども、もうヨーロッパ全土がヒトラーの支配の中にあるかというような、みんな戦々恐々としていた、そういう時代です。どんどんどんどんヒトラーの軍隊がヨーロッパ中の至るところを進撃いたしまして、そこの進撃攻撃を加えられる村は、町は、国はもうビクビク状態だったんですね。で、ある小さなオランダという村、そこには数十人の人たちが大きな、囲い森のようなところで囲まれているというところはヨーロッパにあると思いますけれども、その小さなオランダの村にもヒトラーの軍隊が押し寄せてくるという、そのニュースが伝わっていったんですね。おそらく夜中にヒトラーの軍隊がここを通る、そしたら銃で皆殺しにするような、そういう攻撃がある。人々はもう逃げようとする人もいました。しかし逃げたところでどっちからでも攻撃を受ける、むしろ家族と共にいる方がいい、そういう決断を下したんです。教会に行って祈祷会がなされました。その時に一人の少女がですね、この聖書の言葉を読んだんですね。ちょっと開けていただけますか。詩編の5編の12節、詩編の5編の12節、第3版910ページ、第2版は834ページでしょうか、5ページでしょうか。詩編の5編の12節、主よ、誠にあなたは正しいものを祝福し、大盾で囲むように愛で彼を囲まれます。大盾で囲むように愛で彼を囲まれます。この御言葉を読んだときに恐れと不安はあった中ではありますけれども、人々はこの聖書の言葉に励まされて、すべてを主の手に委ねて、その晩は殺されるかもわからない、どうなるかもわからないけれど、ともかく神様の守りを信じて一晩過ごそう、こういうことになったんですね。さて、その晩どういうことが起こったか。ある者は一睡もできずに不安の中で夜を過ごしました。そしてしらじらと朝が始まりました。その中でいち早く家から出た人たちがいたんですね。どういう光景があったか。一晩のうちに大雪が降ったんです。大雪が降って囲っていた森のところにさらに上積みされた雪が一晩で2メートル、3メートルと滝でを作った。真っ白の世界。そして道路を見ますと 兵隊たちが何百人と通ったであろう足跡がずっと一直線だった。その時に人々はひざまずいて感謝をしたんですね。神様、大盾で囲むように愛で彼を囲まれます。まさにあなたは雪という大盾で、ヒットラーの軍隊がこの奥にオランダの人々が住んでいる小さな村があるとは思わない、ただ垣根を通っているだけに過ぎないというように彼は継ぎ越してしまった。神の御言葉の真実を改めて覚えさせられた。主よ、まことにあなたは正しいものを祝福し、大盾で囲むように愛で彼を囲まれます。神様は盾となると言われました。あなたの盾なんですね。攻撃の盾となってください。その大きな約束を、それを思わされます。最後にお話したいことは、その神が恐れるなと語られる神の意図は何であるかということなんですね。で、聖書の中に恐れるなということがたくさん出てくるんですけれども、人間が例えば恐れている何かの原因、これを取り除くためにだけ神は恐れるなと語られるのではないということなんですよ。神が恐れるなと言われるときには必ず神の今まで人間が経験したことのないような神のビジョンとか神の計画が示されるときに、恐れるな、私は何々するとか、私はこうだとか、こういうことを語られる。今回だって盾になると言われました。例えば、最も皆さん誰でも知ってるかなと思われる話をしますと、創世、出エジプト軍の中に、あのエジプトを脱出してエジプト軍に先日詰められて後悔を後ろにして、もうギリギリのところに出てきた話があるんですね。映画にもなりました。後ろは後悔の海、前はエジプト軍によって追い立てられてきたその兵の群衆たちがたくさんいる。踏み逃げられない。その時に感謝は、恐れるなとモーセを通して語られました。私がなす技を見ようと言われました。もうご存知でしょう。後悔はふわーっと、地震か津波か分かりませんけど、ともかく後悔は二つに分かれたんです。そしてイスラエルの民はそこを通っていった。そして奴隷として痛めつけていたこの奴隷たちを逃してなるものかと追いかけてきた、そのエジプト人が入ったときに海は元に戻った。聖書を読んでいくと、恐れるなと語られるときには必ず神が人間の限界状況で確かに語られていらっしゃるんですよ。不安で不安で恐れでしょうがなかったと思うアブラハムに対して神は語られた。しかし私はあなたの盾になるとおっしゃいました。神が恐れるなと語られるときに必ず人間の知識の限界、経験の限界、状況の中で語られているんですけれども、その恐れを取り除くだけではなくて、神とはどういうお方であるか、あなたの人生にどんなことを私はなすかということを示すときに語られているメッセージなんです。だから、人間の側で言えば、人間が恐れるときというのは、皆さんが毎週礼拝においでになる、聖書を読みになる、そのときにどんなことが期待できるかというと、この恐れ自体は嬉しいものでは何でもないけれども、恐れの時に神があなたの人生に今まで経験しなかったような技の展開をされる時に、恐れるなと語られて、あなたの人生に新しい後悔が分かれるよう な技をなさるわけです。ですから、ある意味では恐れるなという言葉は神があなたの人生を切り開くところの言葉なんですよ。恐れのストップだけではなくて、あなたの人生で今までの経験上、経験したことのないようなことを神はなさるときに、恐れるなと語られる。ですから、恐れが来たときには、 そうだ、どっかで覚えていてくださって、私は今これで恐れているけれども、神は私の人生に新しいビジョン、新しい人生の祝福、あるいは人生の第二ステージを招くために、神が今導こうとされているんだ、そう覚えていただきたい。ですから恐れるなということをお祈りしていただきたいと思います。恵み深い天の父なる神様、信仰の父、信仰の達人とさえ言われているようなアブラハムの生涯、その中に彼の失敗があり、また彼の恐れがあることを今日共に見たことでございます。愛の上に行動したアブラハムの素晴らしい愛にも教えられますけれども、私たちと同じようにアブラハムもことが終わって後、これらのことの後とありました。ことが終わってからわなわなと恐れてしまう、あるいはビクビクするような、そんな思い、その心をアブラハムの中に感じます。そしてまたそれであるがゆえに、私どもと同じような恐れの中にある人物であることを思わされます。主なる神様、そういうアブラハムに、あなたは恐れるな、私はあなたの盾である、あなたの報いは非常に大きいと言われました。天の父なる神様、私どもにもあなたはそう語ってくださいます。さまざまな人生の思うようにいかない、そんな中にあって、私どもが悶々とするとき、あなたを恐れるなと語ってくださいます。今日集っておられる方々の中に、さまざまな人生の恐れを感じていらっしゃる方がおられたら、しかとあなたから語られたメッセージ、名指しで呼んでくださり、そしてまた私があなたの盾であると語ってくださる神のお言葉を信頼して進むことができますように、またこの中にも愛のゆえにことをなして憎まれたり妬まれたり攻撃を受けたりする方もいらっしゃるかもわかりません。天の父様、どうぞ励ましてくださり、主イエスの御後に習う道でもあること、大いなる豊かな報いのあることをどうぞ信頼しつつ進んでいかれることができますように、尊い御子イエス様の皆を通してお祈りをいたします。アーメン。